皆さんどうもナマステ、インドの挨拶の言葉ですね。ナマステ、インド人は生もの食べないですね。生を捨てる。それでナマステ。私はマルクスと申します。今の紹介いただいたんですが、日本語はだいたい1974年ですね、35年前に習いました。日本語を習うつもりはなかったんですけど、まあフランス語を習うために行った時は席はちょっとまあアドミッションできなかったです。入れなかったので、途中に大使館の学校ありました。帰る時途中にそれで申し込みました。申し込んでからもう家に帰ってたら、もう2週間後手紙届いてたですね。あなたは選ばれましたということでした。それで私は日本語を習いましたけど、今日このふうにまあ見てますと、やっぱり日本語を習ってよかった。その時代はあまり人たちは日本語を習ってなかったですね。ただだったんです。ただで日本語を習いましたけれど、学生だったので一生懸命に日本語を習いましたので、それはその時はあまりたくさん学生たちはいなかった。少ない人たちの中に私を出席取りました。それで一番最初は77年に日本に来たんですね。その時は成田空港じゃなくて羽田空港でした。それからこの仕事、旅行会社の仕事に入りました。その旅行会社の仕事の時は、まあ、機会があっていろんな偉い方々をと一緒にいろんなところ回りました。その時は通訳もしました。ガンジーさん、インドラガンジー、今名前出ましたけど、インドの首相とかダライラマとか、それをしました。その間にやっぱり日本のこと、その時は何も知らなかったけど、日本のいろいろ文化とかそれを勉強しました。それを見てる間にはやっぱり日本とインドの違い、いろいろ分かってきました。どこが違いますか、どうして日本はこんな素晴らしい発展してる国になってますとか、インドはどうして遅れてますかと、どうして外国からインド人みんなインドに見学に来ています、インドのいいところはどこですか、悪いところはどこですか、それは全部比べながらいろいろ見ながら実際に体験しながら来ました。それを見てますと今このふうに皆様の前に、皆様インドに興味を持ってますと私は話すことができるようになりました。今世界中でやっぱり日本のことの場合は、その東北の地震のことですね。地震でいろんな国、全部世界中は、世界中のところは石巻とか仙台とか、その名前、福島の名前はみんな知ってますね。津波という言葉は今外国で通じるようになってます。津波、普通のウェーブじゃなくて津波でなってますね。インドにも2005年にそれが入ったですね、津波。その時インドもやられました。日本は今本当に大変な時期。私は昨日も仙台行ってきました。今皆さん聞いたですね、ブカラというレストランを持っています。インド料理のレストランです。それでインド料理を作って仙人のためにそこを持って行きました。先月も1ヶ月前もそれをやりましたので、実際にそれを見てきてますね。大変ですね。本当に日本人の良さをそこで分かるですね。よく我慢強いです。とても我慢してますと、何もパニックはなってないです。人たちのものを取ってないですね。それは世界中 はこれで勉強するところですね。本当にちゃんと皆さん並んで何でもディシプリンによって取ってるんです。外国だったら、インドだったら、アメリカだったら、このようなまあ震災の時は大変大きな問題になるのは、人たちのものがなくなるとか、コントロールはできないですね。ポリスは必要です。いろいろ見てますと、ポリスは全然必要ないみたいです。全部自分でコントロールしてます。その辺は日本の素晴らしいものです。素晴らしいやり方、考え方、生き方ですね。我慢強い人たちですね。大変困ってますけど、それでも必ず隣の人に、あなたは、私は、まあ、うちだけ倒れたけど、あなたの親戚が亡くなってます。一人に聞いたら、あなたは全部家族が流れてます。私の方がまだいいです。そのような言葉を聞いてますと、やっぱりびっくりします。 まあ、その日に私は日本のいろんなことを見てきてますね。だから今現在は違う、インドは注目されてますね。どこかインド、急に何か新聞とか雑誌を見てますと、急に変わりました。私はもう30年前から行ったり来たりはしてますけど、昔はインドの悪いニュースばっかり載ってたんです。インドでどこか洪水があったですかとか、餓死で死にましたか、何か事故があったですか、それだけ何かあればニュースになってたんですけど、今最近はニュースは変わってきました。みんな経済的に日本はブリックというところに入ってますね。5つ国、ブラジル、ロシア、インド、チャイナの中の1つ国、これからの国と言われてますので、やっぱり新しい企業のために1つ大きなマーケットとして今注目されています。だからニュースも変わってきました。インドはどんな国ですか。最近はインド人の頭がいいと言われているんですね。私は昔からそう思ってたけど、最近のじゃないですね。最近は何かインド人は掛け算は強いとか、掛け算は算数が強いとか、それが現在言われているんですけど、そんなことじゃない。昔からインドはゼロを発見した国と言われているんですね。ゼロというゼロは昔なかったら、ゼロがないとやっぱりコンピューターが動かないと言われているんです。だからゼロはとても大事です。1から何も始まるじゃなくて、ゼロから始まるということは、インドは発見したけど、発見したのはゼロという数字のためじゃないですね。シュンニャという言葉、皆さん分かりますか。シュンニャ、空のことです。何もないこと。それはゼロですね。何もないこと。般若心経に出てくるですね。般若心経に、色風異空、空風異色、色属是空、空属是色。その空は、同じふうに、ヒンディ語にあるんです。般若心経はもともとインドの言葉を、そのまま、翻訳して、やってるものです。ルーパムシュネタシュネタ、ルーパム、ルーパンナ、プテクシュネタシュネタ、ナプテクルーパム、ヤドルーパム、サシュネタ、ヤシュネタ、タドルーパム。これはシュンニャという言葉、同じふうに空みたいに出ているんですね。これこのまま翻訳されているんです。だからこれはここです。この空からゼロを発見した国と言われているんですね。ゼロがないと何もできない。ゼロが一番最初です。ゼロの中に全部が入っているというふうな考え方を持っているんですね。それは現在インドの発展の元になっていると言われているんです。それから IT 関係がインドの場合はとても栄えているとか、IT はインドが上手とか言われているですね。IT は一応、テクノロジーですね、それは。英語がよく知っているので、英語の、英語を分かる人たちは人口の場合は多いですね。人口の中に、今現在はインドの人口は12億ですね。多いですね。世界中で2番目になっています。一番多いのは中国ですけど、そろそろインドは中国を超えてナンバーワンになると言われています。その辺はこの人口の大勢は英語できるんです。勉強した人たちはみんな大体半分ぐらいは英語を理解できるんですね。でもこれの中には大体5000万人はもう英国人のように英語をできるですね。すごく英語は通じるので、その英語の力はインドの場合はとても強いと言われているんです。特にアメリカとか英国とかヨーロッパの国とかオーストラリアとかシンガポールとかと一緒に仕事するときは便利です。インドとは仕事はしやすいとアメリカは思いますね。また時間的にとてもいいです。ちょうど12時間ぐらいはインドと遅れてますので、例えば23日、今日仕事何かインドにしますと、インドの場合はその時は22日はアメリカになります。インドは23日に返事しますと、同じ日に日にちが入る、返事が入るんですね。その時間の 差ではそのようになっているので、インド人の仕事が早いと言われるんです。夜何か仕事をあげたら、その時は夜ですね。日本の、アメリカの場合は夜ですね。夜インドに仕事何か送ったら、インド人はもう朝ですね。と、夜中にもう全部仕事してます。 朝吐いたらお返事が吐いてるね。早いですね、インド人は。日本の場合は逆です。日本は3時間半ですね。いくら早くしててもインドはゆっくりしてるねと言われちゃうんですね。その時差の関係で、今この時間で言ったらまだインドの場合は12時ですよ。11時半頃です。だからこれから仕事始まりますね。それではインドと日本と仕事しますといつも遅いと言われるですね。アメリカの場合はいつも早いと言われるですね。その辺も何か仕事の関係がよくできてますので、それで IT の関係がありますので、英語では全部そのままできますので、アメリカと一緒にはよく一緒に仕事できました。それで、その関係で今現在は急に仕事がインドの方は増えてるんです。けど、もちろん政府は大事ですね。何も決めるのは政府です。1990年まではインドの政府は、インドのものだけを応援してたですね。インドの、まあ、ご存知の通り、インドは、英国の植民地だったんですね。1947年にインドは独立しました。その独立してから、自分のものを、まあ、送るためには、やっぱり自分の工場とか、それを、インドの政府は守ってたんですね。外国のものは入らないように、競争ができないので、それで日本のものもし買いますと 300% もタックスかかってたんですね。だから全部インドのものばっかり作ってたんですね。もう、でも買うときもインドのものしかないです。車が日本より高い車を買いますけど、あまり良くない車だったんですね。けどそればっかり買ってたので、長い時間かけても前にお金払ってても車買えなかったんです。それに中には、1990年からはちょっと政府の考え方が変わりました。外国のもの入るようになったですね。けど、その前に入ったのは、スズキ車ですね。日本の、スズキ自動車は1982年あたりにインドに入ったんですね。それは今、現在、インドを変えました。インドの考え方を変えました。インドの場合は、車は走るときは必ず交渉するということでみんな走ってたんですね。だから長い距離は行かなかったですね。いつどこで交渉しますか、それを直すところもないし、できなかったので、アンバサダーという車ばっかり使ってたんです。けど、スズキ車は私は覚えてますね。入ったときは一番安かったです。4万ルピーで一番最初入ったんですよ。4万ルピーと言ったら今8万円ですよ。今は高いですけど、その時代は4万ルピーはインド人はアフォードできなかったですね。けど、車は、小さい車ですけど、よく走ってた。それからもう200キロとか300キロ行ってても全然交渉しないですね。それでみんないろいろ、ちょっと外出て、ピクニックに行ったりとか、それを始めたんです。インド人の生活を変えましたですね。このスズキ車。それは、今、現在は、日本から出ている車の中には一番ですね。インドの車の中で大体 56% のシェアを持っているんですよ。半分以上はスズキ車です。インドの場合もインドの車ありますけどね、タタ財閥は有名です。今、世界中で一番安い車を作っているのはタタと言われてますけど、ナノ車ですね。けど、それあってても一番多い車を使っているのはやっぱりスズキ車です。スズキは日本的に車だけじゃなくて、そのサービスセンターもよく作ったんです。その考え方はインドではなかったんです。普通は車が動いてます。車が何か交渉したら、その時サービスセンターに連れて行く予定、もう持って行く予定、やってたんですけど、スズキはもう3ヶ月にチェックとか、1年間にチェックとか、それが作ったんですね。フリーでやります。それが習ったのは、スズキ車が入ってからですよ。と、それではとてもその考え方はうまくいきました。だから、考え方とか、それやり方は、日本のやり方はインドでは通じるんですね。やり方によっては全部違うですね。けど今現在は、日本からいろいろ中小企業は、みんなニュースに読んでます。インドは良くなってます。インドで仕事したいけど、どういうふうにすればいいかわからないですね。どこが違いますかわからないですね。行きたい気持ちがあるけど、やっぱり遠いと言われるですね。インドはこちらから8時間も飛行機でかかるんですね。直接行きますと東京からは8時間です。 それでは遠い国のイメージがあるんです。もう一つイメージは暑い。暑いですね。やっぱり暑いですよ。夏には温度はだいたい45、48まで上がるんですね。もう鳥をこの日に飛ばしますともう焼き鳥出てくるんです。暑い時は暑いです。夏は暑いです。5月、6月、今最近はこれから暑くなります。その時はデリーあたりはね、北インドの方はとても暑いですけれど、日本の暑さと違いますね。蒸し暑いじゃないですね。ちょっと陰に入りますと、木陰のところでは涼しいです。陰のところに入りますと大丈夫です。そんな暑いところもインド人はちゃんと生きてますね。12億も生きてますね。だから生活はできるですね。その暑いところがありますので、インドのいろいろ習慣は違います。日本の習慣とインドの習慣は違うんですね。日本の場合は四季はきちんとしてるんですね。私はここ見てますと、必ずもうここからこの日からも梅雨に入りますと、これは梅雨は終わりますとか、はっきりしてるんですね。時間通り全部行くんですね。インドの場合はそういうふうにはあんまり考えてないし、とても自由ですね。とても自由に考えてて、大体今夏ですとか、今冬始まりましたとか、そのようなありますね。それはその大きな違いはこの季節の違い。インドの場合は冬があって、それから春、それから夏ですね。夏の後は雨季になるんですよ。日本の場合は雨季の後は夏になるんですね。とても暑くなって、それからみんな冷たい風とか水が欲しい、雨が欲しい、それで雨が降ってくるんです。と雨降ってきますと、もう傘ではもう何もできないですね。大雨ですよ。もう洪水になっちゃいますね。そのようなたくさん雨が降るです。7月、8月、9月、雨の時期です。雨季ですね。道路も、日本みたいにはなってないです。道路も流れてしまう。それからよくありましたのは、電話がダメになるんですよ。日本のインドの場合は雨が降ってきますと電話通じない。それはよくありました。今最近はもう変わってきましたけど、日本の方にはちょっと雨降りましたので、もう電話で連絡取れなかったと言ったら、どうしてですかとかいつも思ってたですね。信じられないですね。日本はインドでは電話は雨の時はダメになるということは、昔はよくそれありましたけど、今は全部携帯で通じてますけど、電話はダメになるんですね。もちろん電車は遅れます、車は遅れます。何でもそれが影響があるんですね。雨の時、冬の時は寒いです。皆さんはもうインドは暑いだけと思ってますけど、それじゃないです。ヒマラヤ山脈分かりますか？ヒマラヤ山脈はありますね。あそこは一年中雪があるところもあります。北インドの方は寒いです。日本と同じぐらい寒いです。コートもいります。デリーの場合も温度はだいたい3度とか4度まで下がるんです。冬の時、冬は12月、1月、2月。皆さんは観光客がインドに来るんですね。その時インドは暑いばっかりと思って半袖で来ちゃうんですね、2月に。そうしますと、もうあれ、インドは暑いだけと思ってたけど寒いですね。風邪ひくんですね。だからそれがありますので、やっぱりインドも、インドの方からも情報が全部入ってないし、日本の方もやっぱり全部きちんと伝わってないですね。そのまま思い込みの方が多いです。思い込んでます。暑いです、辛いものです。インドのカレーは辛いと言われるですね。でも日本の方は毎日カレー食べてますね。カレーライスは大好きですね。日本料理と思ってますね。子供たちはカレーライスはどこの料理ですか？もう日本の料理ですね。それはカレーはインドから一応来ていますけど、全部辛いというものじゃないんです。インド行きますと毎日辛い、もうカレーばっかりですかと言われるんですね。そうです。毎日3食カレーライスを食べるんですね。けどカレーの種類は違います。たくさんいろんな種類があります。その中には辛いものを食べたかったら辛いです。その中にカレーを選ぶんですね。辛くないカレーもたくさんあります。皆さんの口に合うカレーもたくさんあります。香辛料によってそれが違ってくるんです。インドの場合はこのカレーとか、それは全部一つは宗教的なものとか健康的なもの、インドのアーユルヴェーダ ご存知ですか。アーユルヴェーダは健康のための一つまあコースがありますね、学みたいです。それは昔はもうインドの場合は全部神様を使うんですね。神様の数は多いです。3億神様おります。日本の場合は矢をよろずだけですけど多いです。何でもスケールは違いますね、インドの場合は。その時は3つ神様おりますけど、一番上とか3つ神様の中にはブランマ、創造の神様、ヴィシュヌ、守る神様、シヴァ、破壊の神様です。シヴァ神、破壊の神様ですね。とこのように神様、シヴァ神はヨガとかそれの神様になっています。踊りの神様はシヴァです。何でも宗教的にインドの人たちは考えるんです。だから宗教は毎日の生活に入っているんです。そのように考えてみますと、宗教的に一番多いのはヒンズー教です。ヒンズー教は人口の 80% です。でも日本の方々はみんな仏教はインドから来てますので仏教が多いでしょうと思ってしまうんですね。思い込んでます。仏教の方が多いでしょうけど、仏教よりヒンズー教、元々の宗教はヒンズー教ですね。そのヒンズー教の中にお釈迦様は生まれたんですね。ヒンズー教、ご両親はお母さんとかお父さんはヒンズー教だったんです。ヒンズー教に生まれて新しい考え方を出しましたので、お釈迦様から仏教です。だから日本の方はいつもびっくりするんですが、仏教はどうして少ないですか、どうして仏教がないんですかと言われるけど、インドの場合は最初はヒンズー教です。ヒンズー教から仏教。これを説明しますと、例えば仏教が日本にあるでしょ、けど仏教は仏教の中にまた宗派があるんですね。日蓮宗とか親鸞聖人はおります。日蓮聖人から日蓮宗になるんですね。日蓮宗と仏教は同じでしょう。けど日蓮宗と親鸞聖人は違いますけど、宗派が違ってきます。南無阿弥陀仏とか南無法蓮華経になるんですけど、違いは出てくるんですね。それは日蓮宗と仏教と同じことを考えた方がいいですね。ヒンズー教と仏教 のつながりと、仏教と日蓮宗のつながり、同じようなものです。それを理解しますと、どうして仏教が少ないということも分かるんです。それでその宗教は毎日の生活に入っています。その宗教にのいろんな考え方によって全部違ってくるけど、大体平均的にはインドの宗教はヒンズー教で全部考えております。その宗教が毎日の生活に入ってきますので、宗教的に仕事にもそれが入ってくるんです。毎日の生活の中に仕事がありますけど、みんなコンピューターを持ちますね。コンピューターを買います。そのコンピューターの前にもみんなお祈りするんです。必ずティーカーとかそれをするんですよ。お祈りするんですね。日本の場合も私昨日神社を見てたんですけど、車のために、安全のために車をそこ持っていくんですね。同じふうにコンピューターの場合もお祈りするんです。コンピューターが一番発展してるところですけど、そこをお祈りしてから仕事を始めるんです。その宗教的に全部ガネーシャ神様は仕事の始める神様と言われています。ガネーシャ神様のお祈りしてみんな仕事をするんです。だから仕事はどういうふうにすればいいかということを考えると、宗教のいろいろなお祭り、時期、お祭りの時はもう40日間も休みがあるところがあります。イスラム教も多いです。イスラム教の場合は40日間も休みの時期がありますので、仕事にそれが影響するんです。日本の方はこちらから注文しますと、いやこの時期はちょっとこれはできませんよく断れますよ。どうしたんですかとか、いやちょっとイスラム教のそのお祭りがあります。お祭りでどうしてこれが遅れてきますかという、いやもう職員たちは来ないんですよ。その断食のラマダンの時は仕事に影響があるんです。それはインド人だったら分かりますので、それは場所によって宗教によって全部仕事に影響するのは、仕事の時はそれが全部理解して仕事に入った方がいいです。今大体企業はインドにはたくさん入っています。今からインドに入った方がいいと言われているんですね。どこがいいですか、何をインドでできるか、それもたくさん今質問が多いです。 中小企業は最近は注目されています。中小企業はインドに行きたい。大きい企業はたくさん入っています。ソニーも三菱も東芝もスズキも車のトヨタもみんな入っています。全部で大体1049会社今現在いるんですよ、日本の会社。それでも日本の企業が少ないと言われています。これからのマーケットです。インドの人口は今12億ですね。12億の大体2割お金持っています。日本と同じぐらい生活しているんです。その2割は12億の、分かりますか？日本の人口より多いです。だからその人たちはみんな車持ってます、冷蔵庫持ってます、何でも持ってます。8割はこれからだんだんだんだん良くなってます。これからのマーケットです。これからは日本はもう今みんな何か全部物持ってますね。新しいものは売るのは大変難しくなってきています。車は何台も持っています。テレビもあります。全部あります。新しいものを売るのは日本ではとても難しくなってますけど、インドは物が足りないんです。その2割よりはもう3割になった途端にもうたくさん必要です。どんなものも必要です。電気のものとかいろんな仕事今みんな研究してますね。インドではどんなもの必要ですか。1から全部必要です。毎日の生活のもの、電気のもの、洗濯機、冷房、それから車、車の部品、スクーター、バイク、医療品、電車、何でもそれは必要です、ね、それを考えて日本の政府もインドと一緒になって一つ大きなプロジェクトを始めたんですね。2005年6年からそれを入ってて DMIC と言いますね。デリー・ムンバイ・インダストリアル・コリドール。デリーとムンバイだって1700キロぐらい離れてます。1700キロですね、デリーとムンバイ。それは全部工場地帯に作る予定です。新幹線をあそこ走れる予定になっています。それは日本の政府のプロジェクトです。だからそのところには場所によっていろんなところを作ってます。日本の町を作ってるんです。日本の企業がそこに入りますと税金は安いです。税金的にとか何年間はそれがかからないように政府の方からいろいろ応援してるんですね。一箇所で話をしたらもう一箇所で全部いろんな許可が下りてくる。電気は安い。その地域を作ってるんです。とても長い1700キロですね。それは DMIC と言われています。日本にもよく今新しい企業は大体そのあたり行ってます。インドの場合はどこへ工場をやれば一番いいですかということはやっぱり場所によって地域によって州によって違ってくるんです。電気はどこは安くできます。やっぱり水は必要です。いろんな企業のためにいろんなものは必要ですけど、この DMIC のところ6つ州が入っているんです。デリーからずっとムンバイまでですね。6つ州は全部一緒に協力してそのプロジェクトをやっています。これからとても重大なプロジェクトになって中国よりも良くなると言われているですね。もちろんここだけじゃないです。南インドの方もチェンナイの方にもそれからバンガロール、インドの場合は IT 企業の大きな町です。バンガロールというところ、シリコンウェリーも言われているですね。インドのシリコンウェリーです。そこもすごい今日本の会社は企業がたくさん入っています。デリのすぐ隣はゴルガオという町があるんです。ゴルガオ、そこも IT 企業、スズキもそこですね。ゴルガオンというところにあります。スズキはデリの外側はテックスが低いです。デリもちろん工業のためにはできないけど、ゴルガオン、ハリアナ州の場合はテックスは安いので大きい企業は全部そこに入っているんです。最近はその企業のために日本の会社はたくさん入ってますので税金の問題とかどのように会社を作るか、そのような学校みたいなものもたくさんできているんです。日本の会社はたくさん入ってきてるけどやっぱり決まらないです。入るときは視察旅行が多いです。視察旅行で何回も私も手配してます。 旅行会社持ってますので、その視察旅行は私は何回も一緒に連れて行きました。なかなか決まらないです。日本の場合は会議の習慣が多いですね。やっぱり会議やって会議やって、その間にも違うところが中国、韓国とかヨーロッパの会社が入ってしまうんです。日本の会社は時間はかけるんですけど、私もそれは分かってます。日本の場合は大体 7%、70% は段取りですね。30% だけは仕事です。それは必要と思いますけど、インドの場合はなかなかそれ慣れてないです。何回もミーティングやりましたけど、まだ決まらないで、インドは諦めてしまうですね。けど、日本の方はもう一回決めたら、その後はゆっくり、うまくいくんです。この、鈴木も、鈴木の例はみんな知ってるんですね。鈴木は本当にうまく言いました。私は、2005年に、ご存知ですか ?2500 人もディーラーたちはインドに行ったんです。鈴木は50台車を売りますと一人を招待しましたんですね。その時の手配は全部私はやりました。2500人も今まで一回にこの日にインドに行ったことがないです。毎日、チャーター便、こちらの名古屋の空港から飛んでたんです。毎日250人入ってたんです。インドはできませんと言われてたんですけど、2週間ずっとそれをやりました。毎日250人来て、それからいろいろ旅行します。次の日また250人来ます。その人たちのホテルと、その人たちのバスと、全部難しいと思ってたけど、インドはやるときは何でもできちゃうんですね。最終的にできるんですね。今もオリンピックみたいなものをやりました。去年ですね。インドの場合は、コモンウェルスゲームスというんです。オリンピックと同じようなものです。コモンウェルスゲームは昔の英国の植民地の国はみんな集まってゲームをやるんです。それにオーストラリアも入ってます。カナダも入ってます。それをやったんですね。そのためにはデリーの空港は新しくなりました。デリーとかそれの全部道路が全部変わりました。今もしインド行きますと、皆さんの中にインド行ったことはありますか？インド行ってる方は少ないですね。インドは変わってきてます。とても急ペースで変わってるんですね。今デリーの場合は皆さんのおかげで、日本のおかげで地下鉄を走ってるんです。誰も思ってなかったですね。けど今地下鉄走ってるんです。インドの場合は難しいと思ってたけど、何か出来上がっちゃうですね。空港は今世界中で6つ綺麗な空港の中の一つです。成田より大きいです。そのような空港ができました。ハイウェイができているんですね。今全部必要です。いろんな仕事は必要です。地下鉄もこれからも増えます。それは全部日本の企業がそれに入ってますので、メトロは全部日本の企業で入っているので、世界中は日本のものを好きです。日本の技術を好きです。インドも日本の技術を欲しいですね。技術で何か提携してインドでやればうまくいくです。インドの場合はインドの力は地下資源、いろんな資源があります。それからインドの人材ですね、ワークフォースです。若い人たちは多いです。だいたい5億人は若いです。40歳以下ですね。だから人たちはよく働けます。安いです。賃金は安いです。中国の力もそれ同じものだったんですね。安いと言われてたけど、今だんだん高くなってきてますけど、インドはまだまだ安いです。とよく働いてますね。ちょっと水を。日本は素晴らしいですね。生水は飲めますね。インドの場合は何か生水を飲みますとお腹壊しますと言われているんです。でも私も時々日本に来ますと生水を飲んでなかったですね。どうしてというか、いや生水を飲みますとお腹に当たります。少しこれにゴミ入れて飲んだ方がちょうどインドと同じです。やっぱり水が変わるとそれがお腹に当たると言われているんですね。まあ、インドの場合はそれ変わってきました。今、ミネラルウォーターとかそれは何でもあります。皆さん、インドに行きますと、それもよく心配するですね。食べ物とか生活をどうしますか。 特にトランスファーになったら転勤になってインドへ行きますととても心配するです。あの口に合いますか、食べ物は口に合いますか、水合いますか、治安はどうですか、全部変わってきてます。あのニューデリーは東京とあまり変わらないです。その辺は人たちはもう日本と同じような生活をしてます。日本人はあの逆にそこをあの転勤して日本人はあの生活してますと女性たちを特に帰りたくないですね。どうしてというか手伝いさんが多いです。掃除の人とかあの庭の人とか全部違うので、あの女性たちはとても喜ぶですね。あの奥さんたちは、男性はもちろん仕事をしてますけど、あの奥さんたちはインドの生活の方が楽です。だから生活はその辺はあの違いますので、生活のレベルが違います。貧富の差はとても激しいです。お金持ってるたちとお金持ってない人たちがいますので、あのその辺は一つ宗教的な考え方がありますので、どうしてインドは貧しいと言われるね。どうしてインドは貧しいですか、何がありますか。インドの場合は地下資源何でもあります。頭もいいと言われてますね。あの勉強してます、よく働きます。インド人はよくあの働いてますけど、それでもインドは遅れてます。インドは貧しいと言われてます。どうしてでしょうか。そこは一つ宗教的な考え方が入っているんですね。あのインド人は生まれ変わりを信じています。生まれ変わりはの意味は、この人生は前の生まれ変わりの結果です。前はどんなことをしたんですか、それによってこの人生になっているんですね。そうしますと、あの例えば貧しい人だったらどんなことをしたか、それによって貧しいです。それであの人は隣の人のものを見て焼き餅を焼かないです。隣の人の持っているものは隣の人の、あの生まれ変わりの結果と思うです。焼き餅を焼かないので競争がないです。競争がないもう少ないのでペースはゆっくりです、遅いです。このままこれを考えますと、あの皆さんはやっぱりこれではインドは発展できないじゃないですか。困りますね。あの競争がないと大変難しいじゃないですかと思いますけど、ちょっとこの辺は考え方が違うです。皆さん あの昔の先生たちはそのように教えたんですね。その教えを皆さん信じています。あの競争しないと、焼き餅を焼かないと、一つは自分の人生に自分の生活に満足してしまうんです。貧しいですけど満足しています。これで私はいいですと思っています。隣の人が持っているのはそれは彼の生まれ変わりの結果です。それを思ってしまうと満足はいつできるかというものですね。隣はいろんなものを持ってます。私も同じものを欲しかったら競争になるでしょ。例えば隣は自転車持ってます、私は持ってない、持ってないと自転車は欲しくなります、ね、でも自転車買った途端に隣はバイク持ってるね。やっぱりバイクの方がいいですね。バイク買った途端に隣は車持ってるんですね。一生懸命に頑張って車を買います。車買ったら今まではもうインドの車だったけど、次はスズキ買ってますね。こちらはスズキマルティ買ったらベンズ乗ってるんですね。終わりがないです。ずっと隣のものがあのよく見えます。といろんなものを入れてて満足はしないんですね。あの数えるときは何を持ってないか、それだけを数えるんです。何を持ってますか数えないですね。だからずっと不満、いろんなものを手に入れますとずっと不満です。けどインドの場合はそれは一言だけで、もう今持っているものはあなたの人生は生まれ変わりの結果でしょ、決めたものです、神様が決めたんですね。それで終わりです。それで満足しています。もう不満ないです。どちらが人間のためにいいかわからないですね。あのお金持ちも同じです。お金持ちもたくさん持ってます。隣の人をかわいそうと思わないです。それは彼の生まれ変わりの結果です。私お金持ちになっているのは私の生まれ変わりの結果です。だからかわいそうじゃないんですけど同じと思うんです。それで自分では威張らないですね。あの私は大変お金持ちですので、今最近はちょっと今日もニュースに載ってますけど、あのアンバニーという人は27階のビルに今住んでますねと、たた財閥はこれはダメですよと言ってあの言ってるけど、あの最近は見せてますけど、普通はインドのお金持ちは見せないです。隣にいてもお金持ちですかどうかわからないです。威張らないです。神様の前にはみんな同じ。神様のおかげで私は儲けた。私のところにお金が入ったので、神様にいろんなものをあげるんですね。 それで何かお寺作ったりとか学校作ったりとかそれをしてるんです。そこはインドの宗教的な違いがあって、どうしてインドが貧しいか、その競争が あまりないですね。その競争が少ないので、それはあまり発展も遅いけど、最近は変わってきているんです。最近は少しずつ変わってきてますけど、まだまだそれがインドのほとんど 70% まだ田舎に住んでます。都会に住んでても宗教はそのようにみんな守ってますね。だから競争がないところで、もちろんお金入ってきますと全部買います。お金のためには走らないのようなことになっているんですね。だからよく皆さんはインド行くんですけど、その時は物もらい手を出す人たちも子供たちはおります。それはあげてもあげなくてもニコニコしてバイバイと言うんですね。それは日本人が見てびっくりしますね。あの人たちの目を見たら何か貧しいですけど喜んでます。生活には大丈夫です。そんな困ってるような顔がしないですね。泣いてるとかそのような顔はしないけど、まあもらわなかったらそれでも手を振って見送ってくれるですね。だからもう今日のレクチャーのところにも書いてたけど、貧がある、貧困ですけど、貧があっても困がないというようなところは、インドを見ますと、インドを実際歩いてみますと分かるんです。お金持ちとお金がない人たちはみんな一緒に生活しています。よくあることは、まあ信号のところでベンズが止まるんですね。隣に牛舎が建ってるんですよ。コントラストはすごいです。牛舎の人ももうそのままベンズの人を見てベンズ欲しいとかそれは思わない。ベンズに乗ってる人は牛舎の人はかわいそうと思わないです。神様のところに行きますと、ヒンズー教のお寺に行きますと、みんな同じ列に並ぶんですよ。お金ではインドでは人を測らないですね。年寄りとか先生とか勉強してる人は一番大事になるですね。だからカースト制度があるんですけど、カースト制度の中にはバラモン、チャトリア、ヴェシア、シュドラ。バラモンは先生たちです。先生たちをいつも大事にするという教え方です。チャトリアは軍隊とか軍人、武士に言いますとチャトリアです。3番目は商人、ヴェシアになるんですけど、今はこれまたいつも質問されますね。インドではカースト制度はまだありますか、なくなりませんかと言われるんですけど、インドの場合はカースト制度はありますけど、カースト制度の場合はなくなるためには何も運動をやってないですよ。なくすためには何もないです。カーストはわざわざ守ってます。だから皆さんはいつもびっくりします。カーストはなくならないですか。なくならないですけど、カーストの問題をなくしてます。昔はいい考えで作ったカーストですね。専門家を作るためにカーストを作ったんです。それでバラモンは勉強、先生たちはバラモンだった、お坊さんたちはバラモンだった、軍隊に入っている人たちはシャトリアだった。だから専門家、昔学校とかそれがなかった時はやっぱり父から習うために家族で習ってたので、それで作ったものです。けど後でこれは上と下になったんですね。最初はみんな同じだったんです。けど後ではバラモンは上、チャトリアは2番目、ヴェシヤは3番目、シュドラは4番目になったのは後のものです。それは問題です。それでまたカーストによって誰がお寺に入れないとか学校に入れないとか家に入れない、井戸の水を使えない、これは問題だったの。それをなくしてます。どこでも一緒です、平等です。今カーストの関係で誰か学校に入れないとかそれがないんですね。それをなくしてますので、カーストはみんな守っています。インド人の場合は名前でカーストを分かるんです。名前の最後にカーストはついてるんです。どんな名前も、私たちは名前を聞いた途端にどんなカーストですかすぐ分かります。どんな宗教ですかすぐ分かります。名前を聞くだけで、ね、日本の場合は全然分からないですね。けどインドの場合はいつもだから商売しますとビジネスしますと必ず名前を聞きます。もちろん普通でも道でも会うときは必ず名前を先に聞きます。お名前は何ですか。それの目的はヒンディ語、インド人だったら名前を聞いてから態度を決めるですね。彼はどんな宗教ですか、バラモンですかとかチャトリアですか、それで態度を決めてたですね。だから一番最初お名前なんですかとか名前を言いますね。名前は全部分かって分かるんです。 宗教によって何でも違ってくるんです。カーストによって何でも違ってくるんです。食べ物が違ってくるんです。日本の場合は牛はよく食べますけど、インドの場合は牛肉は食べないんですね。ヒンズー教の人たちは食べません。牛は、牛は、ヒンズー教の場合は神様です。大事な神様ですね。それで、町に行きますと、牛はそのまま歩いているのところがたくさん見えます。野良牛。誰も持ってないんです。何かビーフステークを歩いているような感じですね。よく信号のところではそれが見えるんですよ。日本人はそれは、見て、日本では考えられないですね。牛はこのように犬とかそれが野良犬みたいに行くんですけど、牛、牛肉は食べません。ヒンズー教の人たちですね。だから牛肉は売ってないということはないです。一番安いです、牛肉は。イスラム教の人たちとかキリスト教の人たちは食べます。だから売ってるんですけど少ない、そんな売れないですね。一番高いのは鶏ですよ。鶏肉は一番高いです。一番のごちそうです。だから習慣は変わってくるんですね。日本の場合は、鶏は一番安いですね。私も日本に来た時は一番最初、ジャパニーライスで来た時は、鶏肉出ました。で、メニューの中にそれを選びました。ホテル行った時も、ケイオプラザホテルに泊まったんですね。それも鶏肉、朝は食べました。新幹線のお弁当の時も鶏出たんですね。偉い国。鶏は毎日食べれると。後で分かったね、一番安いの。私はクリスト教です。だから牛肉は大丈夫です。その人はもうどこでも招待されたらいつも牛肉、何を食べますか、焼肉でいいですかとかステーキがいいです。後で分かったですね。インドの場合は、皆さんはもしインド行きますと、まあ、鶏肉の料理は毎日出ます。でもインドで食べるときは、まあ、旅行会社はお金貯めるためには安いものを出してると思わないでくださいね。絶対牛肉を出さないです。お客様は神様ですね。だから安いものは出さないので、鶏肉はそれを食べます。出しますので。鶏肉はインドで、味は違いますけどね。鶏は、インドの場合は地鶏の方が多いので、美味しいです。国によって、場所によってそれが違ってくるんです。食べ物とかそれは違ってくるんですね。今日は日本の場合はどんな天気ですか？天気は悪いと言われるね。雨降ってると。晴れてるときはいい天気と言われるでしょ。インドは逆です。毎日晴れてます。毎日暑いです。曇ってきますとそのときはいい天気と言われるでしょ。だから私も今日天気が悪いと言ったらね、雲で大丈夫ですね。涼しいですね。曇ってきますと涼しいですね、そのときは。だからみんな今日はいい天気ですねという挨拶はいい天気ですね。時々会社行かないですね、その時は。だから国によって場所によって全部変わってくるんです。それは日本の方は日本の考え方で全部ものを見てますので、どこがいい天気ですかとか思ってしまうけど、インドの場合は涼しい方、生活がよくできる日はそれは雨少ないですね。インドの場合は雨が少ないので暑い日が多いです。だいたい8ヶ月はなんて言いますか、晴れてるんですね。曇ってる日は少ないです。だから曇ってる日だったら今日はいい天気ですね。日本の場合は何でも時間通りやってますね。本当にびっくりします。何回は私は新幹線は乗り遅れたですね。全部時間通り出発しちゃうですね。考えられないですね、インドでは。日本の場合は当たり前ですね。1分とか3分とか4分も遅れるとみんな何か何回も発表するですね。ごめんなさい、申し訳ない、ちょっと遅れましたとか。インドでは時間通り来るとみんな、びっくりしますね。珍しいですね。本当によく遅れている習慣があるんですよ。電車とか飛行機は遅れるのは当たり前。時々時間通り来るんですよ。もうちょうど12時10分の電車は12時10分に来たらみんなその時びっくりするんです。けど聞いたらちょうど24時間遅れ。昨日の電車は今日来た。その時みんな安心するんですよね。だからこんなところです。そこでは日本人は例えばミーティングの場合は7時の待ち合わせ、ミーティング会社、大きな会社と待ち合わせになっても7時着いちゃうですね、ホテルに。ホテルに着いたら誰も来てないですね。7時には。 7時のミーティングの時間ですけど、大体みんな7時15分、7時半頃から入るんですけど、日本の習慣はもう5分、10分前に来て待ってるんですね。だから、あれ？この前私も大体日本人みたいになっちゃってるので、この前結婚式に言われた時間に私は着いちゃったんですけど、誰も来てなかったんですね。私の友達の娘の結婚式だったんです。あ、あなた先に着いたのでいろいろチェックしてくださいよ。大丈夫ですかとか言われたんですね。誰も期待もしてない。遅れてたら、ごめんなさいも言わないですね。お待たせしましたも言わないですね。日本の場合はそれはよく気にするですね。遅れてきたので、もうじゃあミーティングに入りましょう。一言も、すいません、お待たせしましたとも言わないで、遅れてくるのは当たり前のような感じですね。それからもう一つはよく日本の方は気にするものは、ありがとう言わないということですね。お礼を言う習慣はあまりないです。日本の場合は、もう、お礼はね、とても大事ですね。どなたか食事に招待しますと、やっぱり食事終わってからその場で、そのすぐ、どうもありがとうございました、ごちそうさまでしたというですね。うち戻ってから電話でどうもありがとうございました。それからはがきを出しますね。ごちそうさまでした、ありがとうございました。今度会うときは先日はどうもありがとうございました。何回もお礼を言うですね。慣れてきましたけど、私もまだ慣れてない場合もありますけど、インドの場合は全然ないです。全部宗教的な考え方です。宗教的な考え方で、あなたは私にご馳走させたのはあなたの力じゃないです。神様がそれを決めたので、神様の決めたことであなたは私に出してるんですよ。だから、あなたに神ありがとうじゃなくて、神様にありがとう言わなければならないですね。で、それで神様にはもちろん、ありがとうございましたとか、貧しい人も、貧しい人がないとお金持ちはないですね。比べてから貧しいとお金持ちになるじゃないですか。貧しい人たちのおかげでお金持ちがいるんですね。だから貧しい人たちは私たちにはありがとうと言ってくださいというような気持ちですね。それで何かあげるとそこはありがとう言わないね。あなたにその機会を与えたので私にありがとう言ってください。それじゃないとあげるものがないでしょ。今ボランティアで行くと私も昨日炊き出しに行ってきましたけど、ありがとうの気持ち本当はこちらからそのような機会があるので行きました。私はとても満足してますね。あげているときは、あ、私は何か自分の、なんていうか仕事できた、やりたいことができた。それがないとどこでも私は配れないね。だからそれは正しいと思うんですね。神様のおかげで、この差があります。お金持ちがあります。お金がないところがあります。これは全部、インドの場合は、宗教的。それが、理解してないと、よく仕事にそれが出てくるんです。写真を送ったけど手紙、一言も返事も来ないとよく言うんですね。日本の方はよく、観光に行くでしょ。その時、写真を撮るんですね。写真を撮ってから、こちら戻ってから、写真を送るんじゃない。インドから一言も来ないね。受け取りましたか、受け取ってないか、届いたか、何もない。それとても気にするんです。日本的には必ずその時は手紙が入るんですね。ありがとうございました。だからこれは習慣の違いです。習慣の違いは、それは仕事の時はよく理解していった方がいいです。何かもし皆さんの中には、インドで仕事したい、気持ちがあれば、考えてますと、仕事のためにこれからは儲かるところです。儲けます。けれど、仕事のやり方は、違いますので、それをちゃんと勉強して、理解して、インドに行った方がいいと思います。インドの場合は、どうして儲かるということは、マーケットは大きいです。そのマーケットの大きさは、これからもみんな市場としては何でも必要になってきているんです。私も日本にいろんなものを見てますと、いや、このものがインドにあれば一番いいですね。日本の場合は技術はとてもいい。それから考えて必要なものを作るんですね。一つ一つ小さいものもよく考えて作っているものです。そのものの裏にはどのように楽になるか、それが考えてやってますので、それはインドの場合は物が足りないので、そこまでは考えないですね。車が走れば大丈夫です。車の中にいろんな企業を乗せるのは後のものになるですね。日本はそこまで今発展してきているので、その細かいところまで見てますね。 例えば電気の電球も作りますと、最初はもう電球光だけあればそれで大丈夫ですけど、今は電気は少ない、どういうふうに少ない電気でできるかということを考えて作っているんです。その発展しているところはの特徴はそこになるんです。けどもちろん精神的にインドの方が考え方が違うんですね。考え方としてはインドの場合は頭、精神的には宗教的にいろいろことを考えるんです。インドの考え方では精神的に楽だったら体は楽になります。精神的に喜んでたら体は楽になります。ヨーロッパとかアメリカとか西の考え方は体は楽だったら喜びます、満足できます。だから体のことを考えてやってるものが多いです。例えば車はもちろん歩かなくていいということでしょ。電車も同じですね。手があそこまで行って押さなくてリモートでできるのは、それは手が楽ですね。メガネも目はよく見えるんですけど、全部体のために考えて作ってるものです。物理的にこのようなものが声優の考え方はそこになるんです。全部楽なものを作るんですね。それ体は楽になるものを作るんですけど、インドは精神的なものを考えるんです。その辺もまた大きな違いがあるんです。精神的にやっぱり頭の中、ヨガとかインドにありますね。ヨガで、それから人たちの気持ちとして、どのように楽にさ、禅とかそれがあるんですね。日本の場合も禅を組んでいろいろやります。ディハナとかそれをやります。その考え方の裏にはあるのは、頭、精神的にもし楽だったら、人たちの体も考え方も楽になるんです。だからとっても難しい。仕事、するにはやっぱりインドの哲学とかそれをして見てますと、考え方とかそれは全部昔の考え方、今でも続いているんです。今でもインドの生活にそれが中に入っています。インドという国はご存知でしょうかね。インドは他の国を攻めたことがないんです。自分を守っているんですね。それを守ってきているので、何回もやられました。インドはずっとやられたですね。もちろん一番最初はドラビラの人たちがいて、最初に入ってきたのはアリア系の人たちですね。アリア人。その後はムガル、イスラム教がインドに入ってきました。それから英国時代、その植民地だったですね。全部入れてるんです。全部取り入れるんです。だからインドの文化は今ミックスになってます。いろんな文化はそこ見えますけど、インドの考え方としては文化を反対はしないです。取り入れるんです。と、一番最初の古いものを忘れないんですね。一番古い習慣をそのままやりながら、一番新しいものも一緒にするんですね。それがとても難しい。分かりにくい。何が古いですか、何が新しいですか、分かりにくいですね。何千年前の歴史があるんです。五千年前の歴史と言われています。一番最初は、お祈りとするのは太陽のお祈り、日の出のお祈りの習慣が始まったんです。力は何かこの大自然をコントロールしている力があるんですね。大自然が一番強い。今最近見て分かってますね。この津波が来てると。大自然が一番強い。それをコントロールしている何か力がある。それはの象徴としては、日の出の太陽は一番最初お祈りしました。それは沐浴の習慣。それはベナラスのガンジェス川のところ。インドの聖なる川があります。ベナラス。そこで生まれた習慣です。それは今も続いています。何千年経ってても、今もし皆さんはベナラス行きますと、毎朝あそこはみんな沐浴してます。寒い時も沐浴してるんですね。その習慣はずっと残ってますけど、その後はいろんな神様の形も、神様の人間と同じような神様、それからお釈迦様、仏像全部来てるんですけど、それは最後の神様のお祈りも沐浴も一緒になってるので、何かなくさないで全部取り入れるだけです。プラスだけ、足すだけですね。大変宗教的にはインドの場合は宗教の日もないです。やり方も決まりはないです。ヒンズー教の場合はとても自由です。みんなの一人一人神様ですよ。だから神様の数は3億神様になっているんです。一人の一人神様です。それ決まりがないのでとても自由です。自分の好きなように時間にお祈りして自分の好きなようにやればいいです。でも結婚式とかそれが全部宗教的に決まってるんですよ。結婚式はインドの場合は今でも恋愛結婚じゃないんですね。見合い結婚です。親は決めるんですね。その辺も日本と違って 違うですね。今日本の場合はほとんど恋愛結婚でしょ。インドの場合は全部親は決めるですね。と大家族のあの習慣です。と企業の新しい人たちが来ますと必ず自分の家に連れて行くんです。自分の家族を紹介するんですね。家族と一緒の付き合いと、あの企業のことも全部細かく聞くんですね。子供は何人ですかとか、お母さんは一緒に住んでますか、家族は一緒ですかとか全部聞くんです。家庭と家庭の付き合い、もしあの中小企業だったら家族と家族の付き合いのようなあのことをやるんです。よくあの自分の家に連れて行くんです。日本の場合は、まあ、見てますと、うちに連れて行く人たちは少ないですね。全部あの、ミーティングとかそれがありますと、ホテルとかそういうのであって、それでやるんですけど、インドの場合は、よく、ミーティング終わったら、じゃあ今日私のうちで食事するんです。そこまた日本の方々が困るですね。何を持っていけばいいですか？お土産は、手土産は何がいいですか？そこを考えるですね。と、もちろんインドの場合も違う。よくこちらはお酒持って、ちょっとワイン持っていきましょうとか、日本酒持っていきましょう。インドの場合はお酒あまり飲まないです。あの、お祭りの日はお酒は売ってないですね。日本では考えられないでしょ。お祭りの日はもっと、あの、みんな飲むじゃないですか。インドの場合はお酒飲むのは悪いと言われているんです。政府のパーティーだったらお酒は絶対出ないです。大使館のパーティーがあるときはね、大使館の何か、ミーティングとかそれがあるとお酒は出ないんです。政府の何かありますと、お酒は出ない。ビールも出ない。それもまた日本は困るんですね。そんな国はどうですか？でもよく飲んでます。あの、お酒飲む習慣はあります。お酒はインドの場合はマクドナルドとかビールは今、もちろん、あの、だんだん人口が増えてます。飲む人たちが増えてますので、世界中的に有名なキングフィッシャーというビールがあるんですね。キングフィッシャー、大きな国会社持ってます。だからこの習慣が違ってくるんです。お酒は飲まない。お酒お土産に持ってたらどうですかとみんな思うですね。タバコ、シーク教の人たちはタバコ吸わないですね。だから宗教分かってないと、シーク教の人には、あ、日本からタバコ持ってきましたと言ったらまた失礼になってしまうですね。だから習慣の違いと持っているお土産の違いも違ってくるんですけどね。あの、あ、このお酒はインドの場合は禁止されている日にちがあるんです。特にあの、インドの例えば独立記念日とか、昭和記念日とか、お祭りの日は売らないです。選挙の時は売ってないんですよ。買えないです。その時ホテルの部屋でもの、あの、ホテルのバールとかそれが全部休みです。できない。売れないですね。それは日本人にあの説明しますととても難しい。ドライデー。ドライデーと言うんですね。お酒飲めない。けど部屋に行ったら飲めるですね。その時は私たちの旅行会社をどうぞ利用してください。方法を教えますね。あの、いろんなあの形では飲めるんですけど、あの、ドライデーというところがあるんです。一つ州は、グジュラート州は全部お酒飲めないところです。それはまた日本の方は考えられない。日本の場合は私もここ見てますと毎日お酒があるんですね。休みの日はない。と、何かお祭りとか何かの時は一番最初乾杯しないといけないですね。その辺は違います。だから習慣の違いと物の違いはよくあの必要です。あの、どんな仕事を始める時もそれが分かってますと大丈夫ですね。日本の方も。理解してますと大丈夫です。だからそれは、まあ私もいろいろ考えてこのようなものは何を勉強したいか。インドのことは、まあ1時間半で話しするのは大変難しいと思います。一言に説明するのは大変難しいです。あの、インドは全部、州によって全部違ってくるんです。言葉も皆さん分かりますか？どのぐらい言葉あります、インドには。1625言葉があるんです。1625。それでも、それ大変ので、今18公用語があるんですよ。18。一つじゃないですね。とよくあの、日本の場合はどこでも行きますとちゃんと書いてるじゃないですか。トイレはどこですかとか、案内は書いてますけど、インドで例えばトイレは右側で書くときは18言葉に書かないといけないですね。それで自分の言葉にどこに書いてるか探さないといけないですね。だからあんまりないですよ、看板は。英語はほとんど通じるです。あの、英語は全国に通じますけど、その次はヒンディー語ですね。ヒンディー語はインドではあの、だいたい 40% ぐらいはヒンディー語。やるんです。とインドのラジオ、テレビとかあの大事なそれは全部 NHK みたいのはヒンジ語でやるんですね。映画もインドの場合は多いですね。映画大きな何と言いますか、あのビジネスです。ホリウッドを真似してインドではボリウッドというんですよ。ボリウッド、ムンバイというところに映画を作ってるんです。ムンバイという街はインドの場合は企業の街です。映画は世界中で一番大きい映画を作ってる国はインドです。俳優とか女優さんたちはおります。インドには美人が多いと言われてるですね。今日も何か美人はいるんですか？美人はどこでも美人ですね。日本の場合もね、美人が多いです。だからその美人たちとか女性たちのマーケットも大きいです。化粧品とかそのマーケットはこれからです。そのファッションとものはインドの場合は大体みんなサリを着てますね。サリとかパンジャビスーツ、女性たちは今でもサリを巻いてます。サリはインドの着物ですけど、着物みたいですけど、皆さんはサリの何と言いますか、もう何百年も何千年も経ってますので変わるでしょう。そんなことはないです。6メートルぐらい長いサリの1枚の生地ですけど、今でも女性たちはサリを巻いています。サリを巻いて仕事してます。畑の仕事ですね。それから制服、ポリスの女性だったらサリを巻いています。どのふうに走れるかわからないけど、サリを巻いて、カスタムとか看護婦さんとかみんなサリの制服もあります。もちろん他の制服も使います。それで工場に働いているたちの場合も制服だったらインドの制服になるんですね。パンジャビスーツとかそれですね。スカーツとかズボンとかそれがないです。それによっていろいろ企業もそのふうに制服もそれで決めるんですね。だから習慣とかそれが全部変わってくるんですよ。いろんなものが変わってきますけど、インドは昔のものを守りながら動いています。大事なことはインドは民主主義ですね。デモクラシーです。中国と違いますので、デモクラシーとしては日本と同じです。選挙して選ばれるんですよ。女性たちもとても大事にしているんですね。今インドの大統領、皆さんご存知ですか？パテル、プラティバ・パテルという女性です。インドの今4つ州の総理大臣みたいですけど、なるんですが、女性です。女性を大事にしているんです。女性は企業の時もよくトップのところにいるんです。企業も持ってます。それで外国にもよく出てるんですね。インド人は皆さんがご存知でしょうね。アメリカによくインド人はおります。隠居というかお金持ちです。その人たちは今インドに戻ってきてます。インドに戻ってインド人、現地の人たちと一緒に行っていろいろ会社を作ってるんです。合弁会社、インドにお金を返したいとか。だからその隠居の人たちと一緒になって何か考えて作った方がいいです。たちの考え方は違うですね。アメリカに住んでいるのでアメリカの考え方で行くんです。どのようにお金儲かりますかとか、どのようにやった方がいいですか、そのような技術を持ってきているんです。そのようなインド人は今よくインドに戻っているんです。その隠居の仕事がとても大きいです。それもインドのビジネスに影響しているんです。急にインドは良くなっているところはこの辺な違いとかそれが出てますので、みんな考えて、隠居の人たちは全部新しいところをホテルを作ったりとか工場を作ったりとか、いろんな畑に機械を入れたりとかバス会社を作ったりとか、それを全部してるんです。アメリカの方にから来てるんですね。アメリカの方に行きますと、インドのお医者さんとか弁護士は多いです。お金持ちはインドの人たちはアメリカにはよく発展してます。 NASA には 30% ぐらいはインド人いると言われてるんですね。だから頭はいいと言われてるですね。インドの場合はよく任されてます。日本にも今たくさん来てますね。日本にも IT 関係の人たちがたくさん来て、日本のいろいろ銀行とかそこに働いてます。それで大きな町が今西葛西、東京の方にあるんですね。西葛西はリトルインディアと言われてるんです。インド人は大勢そこに住んでます。インドのレストラン、インドの企業とかたくさんインド人が住んでるところ、インドの学校は今日本にあります、ね、日本の場合はその数学はインドの数学の方が優れていると言われてますけど、そのふうに数学を教えているところに日本人は自分の学校を入れたいんですけど入れないみたいです。少ない、席は少ないので、そのような学校は今東京に増えているんですね。それでこのふうに国際的にもインドは 発展してきて、いろんな交流をしているんです。今のインドの総理大臣はご存知ですか？インドの総理大臣、シーク教、タバの巻いてるインド人ですね。マンモハンシンという人です。すごい頭のいい人です。とても優しい人です。日本の場合は、今日今、皆さんのペーパーを持って今、私も読みましたけど、政治に何か困ってますね。判断が遅いとか、それがありますけど、インドの政治は今、すごい、国会議事堂の議員たちは、上の人たちはほとんどエリートですよ。このマンモハンシンも、ファイナンスミニストだったですね。彼の時から、1990年から変わってきてますけど、とても頭のいい人です。よく勉強してます。ハーバード大学からも出てるんですね。だから、とても勉強してますので、その人はインドの、国を見てますので、彼の考え方でいろんなルールを作ってますので、彼はとても簡単な人です。とても簡単な生活をしてるんです。けど、仕事にはうまい。それでプライムミニストになってます。実はソニア・ガンディというとご存知ですか？インディラ・ガンディの息子、ラジーブ・ガンディの奥さん、ソニア・ガンディ、彼女はイタリア人ですよ。選挙の時はみんな彼女を選びました。イタリア人です。女性です。けど選挙に彼女が勝ったんですね。総理大臣になってても何もおかしくない。けど彼女は自分でこのマンモハンシングにどうぞあなたに席を譲りますと言ったんですよ。その時はインドの大統領はカラムという人だったんですね。イスラム教、アブドゥルカラムという人ですね。この人がイスラム教大統領は、彼女はキリスト教ね。ソニア・ガンジーはキリスト教。それから総理大臣になったのはシーク教、タバの巻いてるたちはシーク教というんです。違う宗教です。そのタバの下には髪の毛が長いんです。女性たちのように長い。それを編んで、それの上に束の巻いてます。ちょんまげしてね、それの上に束です。髭も長いです。髭はもうここまであるんですけど、それも編んで丸くして、ここ紐で留めてるんです。それはシーク教、違う宗教です。人数はもう 1% もないです。けど彼は今総理大臣になっています。わかりますか？大統領はイスラム教。政府の一番偉い人はキリスト教。総理大臣はシーク教。80% の人口はヒンズー教。そのようなコンビですね。だから宗教はインドではありますけど、考え方はとても違いますので、どんな宗教も大事にしてるですね。宗教的な、もちろん争いとか何かも、それもありますけど、そのような問題はないです。インドは全部取り入れるんです。中国とか、中国と今インドは仲は良くないと言われてるですね。どうしてということわかりますか？インドと中国は兄弟みたいに仲良くしてたんですよ。ネル首相の時、インドは独立した時はネル首相ととっても仲良くして動いてたけど、ダライラマ、ご存知ですか？チベットのダライラマは逃げたんですね。チベットから中国と問題が起きた時は、逃げた時はインドに入ったんです。インドの故郷のところに泊まったんですね。入りたかったネル首相に頼んだんですね。もう国に戻りますともう殺されますので、ネル首相はもうどうぞ入っていいです、許可して特別な町あげたんですね。この人たちはリフュージーですね。自分のところを作りました。チベットはそれをいい面では受け取れなかったですね。チベットの敵をインドが入れたので、それで一応人間的な関係でインドはチベットのダライラマを助けたんですけど、中国という大きい国を敵のふうに回してしまったんです。それで1962年にインドは中国が入ってきたんです。インドの戦争になったんです。1962年にインドはそういうふうになると思ってなかったので、自分の土地を守れなかったんです。中国はほとんどインドの大きな部分を取ってしまったんですよ。それは今現在問題になっていますね。どんな話が始まるときはインドが言うのは、最初はその土地を返してください。それが、いかないですね。その話は動かないです。だから難民たちは、この、ダライラマとかチベットの難民たちのために、インドと中国の関係が悪くなっているんです。パキスタンとも関係良くないですね。パキスタンは皆さんご存知でしょうね。 パキスタンとインドは同じ国だったんですけど、宗教的な分かれだったんですね。ヒンズー教とイスラム教、英国人はこの2つに分けたんです。それでマハトマ・ガンジー、インドの父と言われています、それを反対しましたけど、まあ国が独立もらえると思って、あの独立をしてもらいました。2つ国に分かれたんですけど、その時は東パキスタンと西パキスタン。東パキスタンは今現在のバングラデシュ、インドの真ん中、あのインドの中ですよ。それの右側も左側もずっとインドです。あのそれ国境が全部インドから囲まれてるですね。インドはカルカッタだけじゃなくて、ビルマの方にもインドが、インドになってるんですね。その辺はあのマニプルとかそれになってるんです。それであの東パキスタンはとても困ったんです。いろいろ問題が多くて、あそこのからまた難民たちはインドの方に流れてきたんですよ。たくさんもう何百万も何千万も来た時はインドは困りましたと、まあ、国連のところも何とかしてください、人たちが入ってきます。インドはね、あのまあこのように入ってきますと何もしないですので、どうぞ大丈夫です、まあ、いろんなものをあげるです。あの人間的にあのみんなを見てあげるですね。まあ、ボートピープルみたいにあの来たらもう入ってはいけないということじゃないです。みんな入ってくるです。アフガニスタンの難民たちもたくさん入ってます。イランの難民たちもインドにおります。イスラエルの難民たちもおります。それはインドの考え方、みんなを同じふうにあの見てますので、それであのバングラデシュと今現在バングラデシュになってますので、その人たちの難民たちが大勢入ったので、インドの経済的にはとても困りました。1970年あたりですね。それでも戦争になって、あのバングラデシュの人たちは戦争した時はインドは応援しました、手伝いしましたと。1日で、まあ1週間で全部そのバングラデシュを勝ちましたね、インドは。けど自分のためには使わないですね、あのバングラデシュの人たちにあげたんです。だからその国今一つできてますけど、パキスタンとインドの関係はその問題のためには良くないです。もう一つはカシミールの問題があるんですね。カシミールも同じようなあのまあ、独立の問題です。皆さんはあのもし私の本読んだらすぐ分かりますけど、あのそれにも解決、どうしてインドとパキスタンの間にこのカシミールというところがあるんですね。そのカシミールは一応その時はあの王様たちが決めるところだったんです。その王様はヒンズー教だったんです。あの国民たちはみんなイスラム教だったんです。それででも彼が決めたので、あのカシミールはインドと一緒になってるんです。でもそれはずっと揉めてます。半分ぐらいはあの今パキスタンのところにあります。半分はインドにあります。けどインドはあのその王様が決めたので、インドと一緒にしてほしい。その問題がずっと続いているんです。南の方にはシリランカの問題があるんですね。シリランカのタミルの問題。タミルはもともとはインド人は あそこにたくさんタミルナルという州があります。ずっと昔から住んでたけど、シンガラ人とタミルの間に問題が起きて、それでこちらにあのインドの方にあのタミルのその人たちがたくさん来ました。だから全部周りはインドはいろいろ助けてあってますけど、あのこのようにちょっと関係が良くないけど、インドはあのお兄さんみたいにいろんなものを作ってますので、全部経済にその影響があるんです。インドで作ったものは全部この国に行ってるんですね。バングラデシュもネパールもブータンもあのパキスタンの方にもたくさん行ってます。だからインドに何か作ったら経済的にとか作るものは全部このような国にもあの行くんです。インドだけじゃなくてインドの周りにもあのこれはビジネス的にあのできるですね。だからあのインドは広いです。いろんなあのものがあります。ビジネス的にはあの特別にいろんなことができます。それからインドを理解して、インドの文化とか宗教を理解して、あのインドにビジネスを始めた方がいいです。インドと日本の関係は仏教のお釈迦様の関係ですごいあの仲良くしてきていますので、友好関係は他の国、他のアジアの国に比べますと違います。あのインドは本当に日本を好きです。だからあの独立の、まあ、戦争の時は裁判が起きた時はインドだけは無罪と言ったですね。それでインドはずっと日本をあのいろんなところでいつもあの一緒になって助けてきているんですね。日本もそれをあの分かって、一番最初にその象さんを送ったのは日本人はよく覚えてますね。あの動物、この動物、上の動物の方にあの象さんを送ったんです。そのようにそれからチャンドラボース、インドと一緒にあのこのチャンドラボースは日本の軍隊と一緒にインドまで行ったんですよ。その関係でインドと日本の関係はすごくあの仲がいいです。とやりやすいです。インド人はみんな日本のことを好きです。尊敬してます。 一緒に仕事をしたい。だからこれからも私も、もし一つコースは皆さんのところに入っています。私はこれは一緒6回のコースをちょっと成立しましたので、それが必要だったらぜひ自分でとか自分の社員とかどなたかを紹介してください。インドのことを勉強して習ってインドに行った方がやりやすいです。まあ旅行会社も持ってます。インドへ行くこと何かあればぜひ連絡してください。私の方からはそれも用意できます。レストランも持ってますね。インド料理のレストランはブカラというレストラン、東京にあります。アザブダイ。もし東京に出る予定があればぜひいらしてください。今日はこの機会を得て皆さんと会うことができて、この藤枝という言葉、私は東海道五十三次、皆さんこちらは多いですね。東海道五十三次の部分は私はいつも立川談志と一緒に私の先生ですね、立川談志と一緒にいつもステージに出るときはそれをよく言ってました。東海道五十三次、ずっと日本橋から京都まで、日本橋、品川、川崎、神奈川ほど京都まで行ってたので、今日は私は駅のところで見てたのはもう全部藤枝もそれの中に入っているですね。まあそれのところもやってますので、いろいろ日本のことを勉強したいです。今日はどうもありがとうございました。